今週はね、とても大きなニュースがありましたけどもね、皆さんどんなニュースがありましたか？ね、今ね、心の中でね、いろいろ考えてみてください。いろんなことがあったと思うんだよね。で、その中で私パル内藤が一番大きかったなって思ったそのニュース、さあ何でしょうって話なんだけど、まあありますよ。私もね、池袋住んでますから、まあ増添さんの話だったりとかね、大きな話だなと思うの。俺も増添さんにね、票を入れたとかね、話だったらまたね、まあ別なんだけど、俺はね、ドクター中松に入れてるから、まあ関係ないんだけどさ、またね、投票することになってもドクター中松がね出馬すれば、もう一回俺はね票を入れるからさ、まあそれはいいんですけど、いやもっと大きなことよね、まあ十分大きなことなんだけどもさ、今週あのね、あのですよ、優香ちゃんがそんなに優香に対して食いつくのなんかあるって話でもね、皆さん思ってるかもしれないんですけど、いや優香ちゃんが結婚するっていうね話がありまして、いやまさかだなと思ってさ、いや本当に私優香ちゃんこと岡部ひろこさんね、なんでお前芸能人の本名知ってんだよって話なんだけど、まあ、優香のウィキを見ればわかりますし、ね、優香って名前自体がね、ちょっとそのまあ、公募じゃないけどさ、そういうねファンからの公募みたいので決まった名前だから、本名は岡部ひろこなんだけどさ、ね、俺もあんまり芸能人とか詳しくないけど、その中でもその本名をちゃんと知っているね、芸能人の一人なわけ、優香っていうのは。そして俺と同い年なの、優香ってね、いわゆる松坂世代ね、もしくはねパル内藤世代ですよね、急に今出ましたけどもね、そんな優香ちゃんが結婚するって話だからさ、いやもうマジかと思ってね、まあ、いろんな噂があるじゃないですか、優香ちゃんね、なんか多くは語れないですけども、私もね裏の事情とかいっぱいあるのかなってよくわかんないけどもね、囲われてるのかなみたいな、わかりませんけどもね、まあ普通によくしてもらったんだと思うんですけどもね、今回すごいスピード結婚みたいな、だそう考えると俺もワンチャンあるなってちょっと思っちゃうところはあるよねと思ってね、わかんないじゃん、急に何かで、いや何もねえよって話なんだけど、でも同い年だしさね、同い年しかないな共通点が。そんなことないよ、俺だってね、そうやって専門学校でね、もうゴミみたいなゲームクリエイター科っていう専門学校でさ、毎日毎日ね、勉強しないでね、授業が終わったらその瞬間になんかネットつなぎ放題の部屋みたいなんだよね、謎の部屋が地下に。あの頃はインターネットって基本的にお金かかるもんだったの。それでしかも夜中からしかなんか使い放題とかできないっていうのが、頃の25年ぐらい前のインターネットの環境の、まあ、すごいスタンダードだったんだけど、その頃は、ね、そういう学校でネット使い放題、すげえっつって。で、授業終わってからすぐにその部屋行って、ネットとかするんだけど、もうそこで優香の画像を探す。ね。そんな日々だったわけですよ。そんな優香ちゃんが結婚だって言うからさ、俺もこれはもう、ね、本当はよ、俺は基本的に平日仕事がね、次の日に控えてる時はオナニーしないんですよ。だけどその日ばかりはさ、オナニーしないとダメだなと思って、いろんな意味で優香ちゃんをお祝いするっていう意味でも、俺のこの心のね気持ちに区切りをつけるっていう意味でも、っていうかそもそも俺がそんなに優香好きだって話したことないじゃんっていうね、皆さん思ってるかもしれませんけどもね、いつもガッキーと言ってますけど、それは最近の話ですよ、ね、俺だって長年来てますからね、10年前だよね、15年前ね、俺がだいたい20歳とかね、18とか20歳ぐらいの間よ、あの辺で優香ちゃんが来てたわけ。その前は広末涼子ね、そういうもう時をね、まあ経て、で今楽器に至ってますけども、そんな優香ちゃんだからさと思って、で、私その優香ちゃんで 抜くためにはどの画像がいいのかなってそういうのあるんですけど、あの難しいところでね、それもね、この単体とかっていうのはないんだけど、一番衝撃を受けたのが、これ昔の話なんでね、まあ時効でしょって、時効でもなんでもねえよっていうね、じゃあお前それ見ながらやったんだろうって話でもあるんだけど、その15年ぐらい前にちょっと話題になったあのサイトがあって、優香の性教育っていうサイトがあったの。ただ優香のなんか写真がね貼ってあって、隣に優香がなんか喋ってるって、普通にコメントが打ってあるだけなんだよ、普通にテキストで。で優香がなんかセリフっぽく喋ってるわけ、優香の性教育っていうぐらいだからさ、教えてくれんのよそういうの。それが何枚も何枚も写真がね次々にあって、優香ちゃんが喋ってくれんので、ちょっとエロいことを喋ったりすんの、なんか、あるのよ。まあ、ぜひ見てくださいって話なんだけどさ。で、それ、あれがすげえ抜けるなと思って。そんで、でもあのサイトなんか一回なくなった気すんだよなとか思ったんだけど、もう一回ちょっと調べてみようと思って、久しぶりだよね、本当に。15年、16、17年前に調べた、優香の性教育っていう検索でさ、ググって。したら出てきたんだよね。昔のまんまのサイトが。古いサイトだなと思って。で、それ見ながらさ、あ、こんなんだったなーっつって。で、シコシコシコシコっつってね。まあ、祝報をね、あげるという感じの、ね、日常ですよ。これが私の日常ですけども。これがいわゆる天才ネットラジオパーソナリティこと、ね、天才ポッドキャスターの、まあ、日常の暮らしと。でもそのぐらいだよね、やっぱりね。今週一番大きかった話って言ったら、もう、ゆうかちゃんで抜くっていうのが、今週、一番、やっぱりラジオでね、面白い話から始めないといけないなと思って。今回ね、やっぱり、この一週間、ね、24時間が7回あったわけですよ。その中で一番の話だなっていうのが、ゆうかちゃんで抜いた話。ね。まあ、そんなんでね、今日もやっていきますんでね。いや、あります。ね。もっとちゃんとした話、本当はあります。なので、ね、最後まで聞いていただきたいと、ね、そんなところでございます。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジまして、ドーテネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、ゆうかちゃんから始まる今日のラジオですけども、でまあそのぐらいのね、やはりなんかちゃんとそういう抜くっていうことでね、なんか区切りをつけたい、ね、そういう気持ちもありましたからね、まあ、今後ゆうかちゃんで抜くこともね、そうそうないかなと思いますからね、いい機会だったと思っておりますんでね。まあそんなね、正直みんなどうでもいいよって話だと思うんでね、正直俺もどうでもいいと思ってるんだけどもね、まあ大体オナニーの話から入るのがね、一番なんか1時間ね楽しくやっていけるかなと思って、ね、そんなんなんですけども、今週はあります。久しぶりにやっちまったなみたいな話がちょっとありますんでね、その話をしつつ、あともう一個、今日何の日かっていうとね、ゆうかちゃんのオナニーをする日。じゃあ、ゆうかちゃんのオナニーをしてどうするんだって。ゆうかちゃんの、ね、ことを考えてオナニーをしたっていうことを報告したっていう、そういう日ではなく、父の日なんだよね、今日。なので、父の日について少しね、お話をしたいなと、ね、思ってますんでね。いや、まあ別に最初からもう喋りますけどもね。まあ一応、まあ長くなっちゃうかもしんないから、じゃあ先お便りの宛先だけ言ってから、父の日のこと喋りますけども。じゃあお便りね、なんかあったらくださいということで、お便りは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7にお送りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@童貞.net。 radio@doutei.net、こちらまでお待ちしています。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。と、じゃあそんなわけでね、いや、やっていきますよ、ポンポンと。なんか最近ね、ポンポンポンポンやろうとしてるのに、なんか一つの話題で話長くなっちゃってね、気がつくとあんまりお便りも読めずね、1時間2時間経ってると。そんなのが多いからね、もうポンポン行きたいと、そう思ってますけども、じゃあお便りをね、ちょっと一個父の日の関係いただいてるから、ちょっとこれを読んでからね、じゃあ父の日の話入りたいと思うんですけど、ラジオネーム457番さん、父の日のプレゼント迷う、パルさん何にしました、2000円から5000円くらいでなんかないですかね、アドバイスお願いいたします。ちなみに父はお酒はダメなので、お酒以外でなんかないですかね、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。一応ね、今日父の日だから、もしね、この俺の今日のこのナイスアドバイス、多分ね、いっぱい出ると思うんだけども、まあ、それにしても今から買いに行けないからね、明日とか渡すことになると思うんで、ちょっとね遅れちゃってね、まあそういうのがまあ申し訳ないなってね、やっぱお父さんに思うところあるかもしれないけど、なんかね難しいよね。俺も父の日のプレゼント本当1ヶ月ぐらい考えてたんだよね。本当1ヶ月ぐらい、そのネットのね、そのブラウザーには父の日特集っていうねやつよ、もうアマゾンとか楽天とかそのページが開いてあって、いくつか候補のね、あの商品が出てて、さあどうしよう思って1ヶ月納得いかなかったんだ多分ね。だからこのね考え方がね本当良くないなと思うんだけど、納得いかないと行動を起こせないんだよね。これじゃねえよなーとか思って、でそんなんたって毎週毎週ね、土日とか時間あれば調べたりとか、平日も時間があればちょっと調べたりとかしたんだけど、いやーいいのがないなと。これってさ、ちょっとこっちのセンスも疑われるじゃない。ね、親に別にそんなことをね、あの思われてるとかってないかもしれないけど、じゃ例えばさ、なんかクソダサなプレゼント送るのとさ、ちょっとね、あのハイセンスじゃなくていいの、ちょっとだけセンスがいいかもねっていうのを送ることね、これで、あ、うちの息子ちょっとやるじゃんってね、思われたいところはあるのよ、俺もね。いや、クソダサプレゼント来たっていうよりはそっちの方がいいじゃんね。で俺もね、なんかせっかくだからっていうのもねあるし、父の日のプレゼントね、母の日のプレゼントしますけど、誕生日のプレゼントとかしないのよ。だからまあここでね、なんかその年に1回ぐらいのもんだからさとね、とはいえ先ほどお便りいただいたように、俺も送るのはそんな高いものを送るわけじゃなくて、まあ、5000円前後ぐらいのものをね送るっていう、まあ誰の負担にもならないと、ね、親ももらって、あ、こんな高額なものっていうふうにならないし、俺もまあ一社会人ではありますから、まあそんな別に懐が痛むってわけでもなく、ちょうどいい金額かなと。ただこの5000円ぐらいでっていうのも一つのね、なんかハードルというかね、なんか絞り込まれちゃってるところがあるからね、そこから調べるっていうのもなかなか大変なことはあるんですけども、いや大変よ本当に。いや、こんなにみんな考えてるのかわかんないけど、意外とみんなね、こうやってさっきもねお便りでもらったように悩んでる。で父の日は難しいのよ。母の日はお花があるからね、お花にプラス何かがついてるのを送るね、それでいいじゃない。だからお花のセンスがちょっといいか、もしくは小物のセンスがいいか、どっちかがね補われてればいいんだけど、父の日は基本的に、まあ、父親がね花好きかっていうとそうでもないじゃない。いや今多いのよ、お花をね、あげるっていうのも、なんかひまわりとかさ、そういうのあげたりもするのがあるんだけど、でも父親は花じゃねえしなって思うと、あ、昔俺ね、あの盆栽をあげましたね。いい盆栽、まあ、5000円いかないぐらいで盆栽結構あって、それももみじとかが綺麗なやつとか、松もあるし、いろいろあるから、まあ、ちょっと今ねアドバイスお願いしますってお便りもあったからさ、まあ、盆栽も結構いいんじゃないかなと思うんですけどね。でそんなんでさ、で やっぱりね、前回の母の日の時もね、憤りを感じてね、怒ってましたけど、俺ね、何なんだろうね、父の日も。そのお店が、これどうですかって言ってくれる商品ってあるじゃない。あれの、毎年毎年変わらない感。そして、それじゃないよ感ね。何だろうと思うんだけど、いや、わかんないよ。それで喜んでくれてるお父さんもいるかもしれないし、あ、これだなと思って送ってる人もいるかもしれないけども、ね、お店の人も、いや、もうこれしかないでしょ。逆にこれ以外何あげんのよって思ってるかもしんないけど、中にはね、ちょっと、少し響かないなっていうのもあったりするわけじゃない。今回の例でいきますと、またしても、カステラ。カステラ業界は何なの？母の日と父の日どんだけカステラ売りたいのって思うぐらいカステラをしてくるんですけども、いや、カステラの需要そこまでなくねえと思って、まあそんなんでね、父の日もカステラ、あとうなぎね、なんであんなにうなぎがランキング入ってんのっていうぐらいランキング入ってますね、うなぎが。いや、いいのよ、お父さんにこの時期ね、やっぱしバテちゃうからうなぎ食べてもらって、しかもね、美味しいうなぎと。わかるんだけどさ。で、前からちょっと私言ってますけど、父の日、母の日に贈るもので、消えちゃうものは、あんま贈りたくないのよ。ちょっと残るものがいいのよ。だからいいのよ。だから、うなぎだけではなく、うなぎセットのところに一緒に、例えば、少し高級なお箸がついてくるとか、ね、箸置きがあるとかね。そういうのでもいいんだけど。結局食べ終わって、はい終わりじゃなくて、まあ、今後もね、何かそこの一部でも、まあ、長く使ってもらえるようなものが入ってればいいかなと思うんだけどさ、そうでもないじゃん。本当にザ・うなぎだったりするじゃない。だ、そういうのもあってさ、あとは、まあ、これは俺のね、今回候補にも出たんですけども、フグ。フグが結構人気があった気がしますね。いろんなフグのセットね。そしてさらにそれになんかちょっとした小物がついてるみたいなのあったから、フグも悪くないとは思いましたが、なんでみんな食品なんだろうなっていうのは正直あるよね。食品じゃない、まあだってさ、親父なんてのは金あんだよ大体。いや、わからんよ、みんなの家は知らんけども、でも親父って結構ね、やっぱりそのお金を稼ぐ世代だったじゃない。それがさ、今の時代でさ、で、普通に、まあ、今でも働いてるんであればね、まあ、それなりに自由になるお金もあるからさ、そうしたらなんか、難しいよね、そこね。その、親父は、日々食ってるだろう。フグ。日々食ってるだろう。うなぎっていうね。思っちゃうと、どうかなって思っちゃうんだよね。いや、そんなんね、最近、一緒にご飯食べる機会なんてね、そうそうないですから、わかりませんけど、でも、食べてると思うんだよ、多分。そんな頻繁にじゃなくても、ちょこちょこ食べてると思うの。だからな、飯系は、ねえ、そう思うとなんかあげられないよね、と思って。で、よくあるのが、あとはお酒ね。で、お酒がさ、でも、人ってなんか年々お酒の趣味って変わるじゃん。昔は日本酒好きでしたとかビール好きでしたってなるけど、なんか最近ちょっとプリン体がとかさ、あと日本酒やっぱし酔いすぎちゃうからとかさ、でそんなんで多分今のうちの親父は焼酎なんだよ、ね、だから焼酎のセットとか飲み比べセットみたいなあるからこういうのかなとかね思うんだけど、結構前に焼酎とあと焼酎サーバーみたいなのを送った気がするんだよ。その前にも焼酎系なんかグラストみたいな送ってる気がするんだよね。なので、いや、また酒かってなっちゃうから、ちょっとこれも違うなと思って、少し期間空けたいなと思って、ね、ずっと考えてんのこんなこと1ヶ月も、ね、でも全然答え出なくてさ。で、あとはお決まりのね、ジンベイね。ジンベイがあるんだけどサイズが難しいよね。一緒に暮らしてればある程度わかるけどね、だってそれで親父のなんかパジャマとかのさサイズ見りゃいいわけじゃない。だけどさ、今の親父がどんぐらい太ってんのかどんぐらい痩せてんのかもわかんないんで、あんまりね、いつも服着た状態で見てるだけだからさ、だからなーと思って一概に だ S ではないんだけど、 M か L かなんだけど、わかんねえしなーと思うし、ジンベイ、じゃいつ来んの親父はって、休みの日かなーとか、それジンベイ来てどうすんだろうって思っちゃうからさ、いいんだよ家でさゆっくりジンベイ来てさ、ね、昼下がり和室でゴロゴロしてくれればいいんだけどさ、でもなんか難しいよねと思って、いやベストじゃないなと思って、ベターだなと思って、なのでいろいろ私考えましたけどもね、今回、悩みに悩んでね、で本当は事前に楽天なりアマゾンでね買ってそれを実家に送るという予定だったんですけどもね、全く決まらなくて今週も、で今日もうしょうがないと街に出ていいものを見つけて、でそれをもう実家に自分で持っていこうと、ね、もう運び屋ですよ完全にね、もう運ぶ時間そしてね、電車賃考えたらね大変なもんですけど、でももうだって間に合わないからね、今日の今日だからと思って、で街に今日繰り出しましたよ朝11時ぐらいから。で俺が休日に午前中から動くなんてことはほぼないんだけど、いやさすがにと思って、ね、実家に帰るってなると多分1時間ちょっとぐらいかかるんだよね、まあまあ1時間半ぐらいかかっちゃうかもしんない、なので往復で考えたりとかするとさ時間かかるから午前中に動かないとなと思って、で池袋西武百貨店とかねロフトとかいろいろ回ったんだけど、いや全く響かなくて、いやいっぱいあんのよすごく、そういうなんかちょっと洒落たとかちょっとセンスのあるとか、まあもちろんあのいわゆる私もよく使っておりますモマね、モマのちょっとしたそういう店舗が入ってたりとか、あとはもっとモマ以外の他のさらになんか日本のいいやつみたいなのを集めてるちょっと広めのところがあったりとか、だから結構いいなっていうのもあったんだけど、でもビビッと来なくて、でその中でねいろいろこんなのどうかなって思って、今日本当はそこに行ってで一発で商品これだよこれで決めだなと思って、でそれ買って持っていこうと思ったんだけど、やっぱ実際見たらちょっと違ったんだけど、あの富士山をモチーフにした食器とかが結構今多くてさ、茶碗とかあとはそういうなんだろう日本酒飲むやつとか、そういうので形が富士山の形になってるのよ、で逆さまにしてね、普通にテーブルの上置くと、まあ、本当に富士山になりますよみたいな、そんなのがあるんだけど、だいたい金額3000円から5000円ぐらいなんだけど、なんか違ったんだよねと思って、もう一歩なんだよなと思ってさ、正直この富士山のプレゼントに関しては去年一昨年ぐらいから候補に入ってんのね。なんだけどやっぱりそこでレギュラーに出れないねっていうのは何かね一本決定打が足りないなと思ってるんだけど、違うなと思って、でそんなんでもうデパートの中ぐるぐるして2時間ぐらい経って、いやこれまずいなと思って、このままだとなんか買ってる間に時間来ちゃってみたいな、でこっち俺もねまた池袋に6時半、18時半にちょっと帰ってこなくちゃいけなくて、あのクリーニングの受け取りがあるんでね、クリーニングの受け取り大変でさ、18時半から19時の間しか受け取りがないのよ、だからここ逃しちゃうともう受け取れなくて明日からワイシャツがないわけね、完全に裸で行くしかなくなっちゃうから、ね、その時間絶対帰ってこないといけないって考えるとね、こんななんか賃貸やってもしょうがねえなと思って、じゃあねもうなかったから、じゃあ一回ねその実家ってあの埼玉にあるんで、大宮はちょっと過ぎたぐらいなんでね、一回じゃあ大宮まで行っちゃおうと思ってね、そしたら大宮で今いろんなお店もあるからさ、じゃあお店でね調べてで買って行けばいいやと思ってさ、だからまずはちょっとね実家の近くまで行っちゃおうと思って、電車乗ってでまず赤羽の方までかな、次の駅は赤羽っつってたから、でその間になんかないかなと思ってネットでねまた調べてたわけ、もういっぱい調べたからさ、もう調べても調べても出てくるわけないんだけど一応調べてさ、で最近の父親の傾向を考えてね、あのこれもいろいろ調べたんだけど、あ 登山最近よくしてんのよ。高尾山とかね、最近結構登ってるからさ、ことあるごとに、あのね、写真が送られてきて、今日も登ってきましたって、そんなあるから、最近山登ってんだよなと思って、多分ちょっと洒落た登山グッズとかないかなと思うんだけど、登山グッズも意外とないんだよね。結構その、親父なりにある程度いいもの多分揃えてるだろうし、被っちゃってもねって。ね、まあ息子からもらったもんだからそれ使うんだろうけど、性能が1段2段落ちるみたいなさ、そんなのも良くないしさ。で、5000円ぐらいがマックスのなんかグッズないかなと思うんだけど、なんかちょっとしょっぱいんだよね。プレゼントとしてあげるっていうものに関しては、なんかちょっとしょっぱいなーとか思って。で、そんな中、まあいろいろ調べたところ、意外なものがね、ヒットしまして、で、これいいなーって思っていろいろ調べたところ、これは、普通のお店じゃ売ってなくて、ネット販売オンリーって書いてあるの。ああ、そっかーと思って、今日ね、これからネット販売で注文しても、届くのがね、時間かかっちゃうから、父の日遅れちゃうなとかちょっと思ったんだけど、でも、これだったら納得だなと、俺も。で、もらった方も、まあ、悪くないだろうなっていうところで、じゃあ、ちょっとね、1週間ぐらい遅れちゃうっぽいけども、仕方ないと思って。で、赤羽の駅で降りて、で、池袋に折り返して、で、親父にはメールして、すまぬと。父の日なんだけども、いろいろ考えた結果、ね、まあ、ちょっと見つけたものが、ネット通販だけでと。送るってなると少し時間かかるらしいんで、まあ、そのうち届きますんで、お楽しみにと。そんなことを、メールしてね。で、また、私のね、大好きな池袋の方に戻っていったわけなんですけどもね。その商品、ね、今日ご紹介したいと思いますよ。テレフォンショッピングかっていうね、完全にラジオショッピングなんですけども、こちら、安全登山アクセサリー、山の森、ね、山の森、ね、これカタカナで全部ね、山登りじゃないですよ、山の森なんですけども、これ何かっていうと、靴紐につけられる安全祈願のなんかアクセサリーみたいなやつなんだけど、こちらがですね、名前とかも入れられるの。そのなんかプレートがあって、プレートがね、まあ、ちっちゃめのプレートなんだけど、これ靴紐に通してつけられるんだけど、そこにヤタガラスのちょっとしたワンポイントが入っていて、まあそういうね、安全祈願みたいななってるんだけど、で、そこに、イニシャルの方も、打てるということで、親父のイニシャルをね、打ってもらい、で、それを、まあ、送ろうということで、ちゃんとメッセージカードとかもね、対応してくれるのでね、とてもいいなと思って。一応お値段なんですが、5480円。これ、ちゃんと、霧の箱に入ってね、送られますから、まあ、そこそこ、ちゃんとしたプレゼントっぽく見えるかなっていうところと、この感じね、こういうことなんだよ、プレゼントって思うの。その、すごい実用的すぎると、それはそれでなんか生活の一部になっちゃうし、かといってなんか食べてなくなっちゃうものっていうのもなんかあれだなっていうところで、なんか、つけとくけど、ね、つけとくけど、なんでもないようなもの。だけど、長く使ってもらえるようなものがやっぱりいいなとは思うので、個人的にはすごく、こういうことよと、すごい納得がいって、ね、これをね、送ることになりましたけどもね、ぜひ皆さん、まあ、父の日、ということでね、最近親父がね、山登りなんかを始めてるんだっていうね、登山好きなんだよとかね、言う人いたら、ちょっとこれ、いいかもしれないね、と。ね。で、金額も金額なんで、まあまあ、ちょっと、どうだろうな、このプレートだけっていうのも考えると、そんなに安いもんではないのかもしれないけども、まあいいじゃないと。で、ね、安全祈願みたいなところで待ってるからね、と思って。で、これイニシャル入れると、5480円なんだけど、これイニシャル入れなければ、もうちょっと安い。そして、Amazon で買えます。ね。なので、結構、イニシャルなしだったら、多分5180円ぐらいで、 多分 Amazon プライムとかも対応してると思うんで、すぐ届くと思う。ただね、この刻印入れるやつは、オーダーしてからやってもらうから、やっぱちょっと時間かかっちゃうってことなんで、ぜひちょっと参考にしていただきたい。で、ね、ここまで喋ったけど、いや、ちょっとあんまり参考になってないよって、あるかもしんないから、他の、まあ、毎年毎年喋ってるから、まあ、知ってるよって人いるかもしれないけども、あくまでまあ、これは参考までにと。去年、一昨年、その前ぐらいの送ったものなんですけども、父の日ね。大体でも、モマ、ね。モマとかでちょっとおしゃれな雑貨ないかな、みたいなところで、まあ、探して送ったりしてましたけどもね。前は折りたたみの傘、ね。で、傘開くと中が青空になってるみたいな。この傘送ったり、ちょっとね、重たいんだけどね、気持ちね。でも俺も同じの買ってさ、日常的に使ってるんですけども。まあ、これも5000円ぐらいか。とか、あとは、去年か、これが、テンポドロップっていう、ちょっとなんか、雫みたいな、大きいガラスの雫みたいな形してるやつで、中にちょっと結晶があって、その日の天候とかによって中の結晶の見え方違いますよってのあるんだけど、これテンポドロップっていうので、これも多分5000円ぐらいだと思うんだよね。で、あとその前とかでやったのが、あれですね、ウイスキーの、ね、まあ、氷の代わりに、なんか、石をね、使うんですけども、ウイスキーストーンっていうやつで、まあ、その石を冷凍庫で冷やして、で、その石をウイスキーに入れて、まあ、楽しむという、まあ、半永久的に使えるもんだよっていうことで、まあ、基本的になんかそういう残るものがね、やっぱりいいなとは思って、まあ、実家とか帰るとね、そういうのが飾ってたりするとさ、やっぱり食べ物はね、飾っておけないからさ、そういうので、いいじゃない。あと何年あるか分かんないしさ。あと20年とかそんなもんでしょ。そしたら、増えたってあと20個なんだからさ、残りね、いっぱい残っちゃっていいと思うんでさ。まあ、そんなことをちょっと思いましたんでね。ぜひちょっとあんまり参考にならなかったかもしれないけど、まあ、一つそういうのも。モマとか、ね。ちょっと、なんかこじゃれたものとかね。3000円ぐらい、5000円ぐらいの、なんかないかなと。探すと、もしかしたら何か見つかるかもしれませんね、という、まあ、ちょっと父の日のお話。ね、これだけで1ヶ月ぐらい経ってくからね、よくない。他のことができない。なんかそれ気になっちゃってっていうね。ところだけど、これで1個ね、まあ、クリアっつったらすごく失礼なんだけど、1個ね、これで、まあ、やんなくちゃいけないことがなくなったので、ね、母の日、父の日なくなったから、こっから、ね、頑張れるかなと。ちょそんなこと思っております。じゃあ、あとお便りね、いくつかいただいてますので、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム462番さん、それなりにお金もあるお父さんが一番欲しいものです。孫ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、孫だね。そうだね、お金で買えるものはもうお父さんは自分で買えるからいらないのよ。じゃあ何が欲しいの？孫だよね。知ってた。すまん。それだけはお父さんプレゼントできないんだ、俺。無理なんだわ、なかなか。いや、頑張るよ。頑張るし、ね。結婚もしたいと思ってますけどもね。ただ結婚したとね、俺が種なしの可能性もありますしね。まあ、どうなんだかわかりませんけどもね。孫。ね。頑張ります。いつか、ね。あと20回ぐらいのね、父の日の間に孫をプレゼントできるように。無理だろ。いや、無理じゃねえし。ね、ここ2、3年で行うから大丈夫だ。ね、もう俺が結婚できるビジョンがもう何にも見えませんけどもね。でも、ね、やっぱり子供欲しいし。そして、ね、それは本当にメインで欲しいと思ってる中で、さらにそれがね、実現すると、まあ家族も喜ぶというね、副産物がありますからね。まあなおのことと思ってるんですけどもね。じゃあ、あと他の、お便り、ラジオネーム461番さん、僕の父の日プレゼントのおすすめは炭酸水メーカーですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これはいいかもしれないね。まあただうちにあるかもしんないっていうのがあるんだよね。実家にね、実家で住んでれば あるかないかってわかると思うんだけど、実家住んでないと家電系ってさ、いやうちの親父好きなのよ、家電系とか新しいなんか機械っぽいのが。だから帰ると何かしらあるのよ。だから怖いんだよね。ただ持ってないなら炭酸水メーカーは結構いいよね。なただお酒飲める人の場合さらにいいよね。うちの親父は結構そのハイボールとかね好きで飲んだりするからさ、まあ、チューハイって言ったらいいかな、焼酎飲んだりとかハイボール飲んだりとかが多いから、炭酸水は結構ね常備してるのよ。なのでそれをね、炭酸水メーカーがあったらとてもねいいね。俺来年だ、今年お正月家帰った時に炭酸水メーカーがなければ結構これありだね、渡したいね、これね。ナイスチョイスだと思います。あとはラジオネーム460番さん、30過ぎても父の日母の日にプレゼントするとはパルさんは育ちがいいと思うんだな、うんっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや育ちはよくあんまないと思うけど、いや結構もう離れちゃってるからさ、で会うのもね年に2回3回のもんだからさ、そしたらちょっとねなんか親に対してまあなんか気持ちじゃないけどさ、いつもいろいろねサポートしてもらってるからさ、こうやってね全然うだつの上がらない人間だからさ、いつも心配かけてるわけじゃない、大丈夫か大丈夫かとね、30も半ばなのにさ、そういう人間なのでやはりまあ感謝というか、いつもいろいろすまんねとね、そしてまあ、こっちからのまあそういう軽いねところの気持ちでさ、なんか表現できるのっていうと、まあ、このぐらいが一番いいところよとね、そんなさなんか仕送りとかね、まあ、できるような収入もないしさ、でかといってなんか大きなものを買ってあげるとかっていうこともできないしさ、そうしたらまあね落ち着くところ、父の日母の日ぐらいでね、年に1回5000円ぐらいの何かあげるぐらいしかできないけどさ、なんでそういうね、あんまりそんな育ちがいい悪いじゃないんですけどもね、一応であとはもう一人暮らししちゃってるからね、なんかそういうところで、で今はさ物を買ってで自分で届けるっていうことをしなくてもさ、ネット通販があるからさ、で買って送って、で一緒にねなんかメッセージカード入ってればそれでってなるからさ、そういうのもやりやすい、まあ、時代になったんじゃないかなって思うんですけどね。まあまあぜひ皆さんも今回送ってないよとかあげてないよって人いたら、まあパルもあげてるぐらいのもんだしね、俺もあげなきゃかなって思って、まあ、ちょっとあげるとお父さんね泣いちゃうかもしれませんけどもね、まあそんないいと思うよ、泣かしていこうよ親はね、悲しいね涙じゃないよ、もうこいつのね、こいつの子供ね、孫は見ることできないのかで泣かすんではなくてね、もうそうちょっと喜びの涙をね流していただきたいけども、まあね こんなもんで泣いてくれるかどうか分かりませんけどもね、まあ年々涙腺が弱くなっている父母だと思いますからね、いつもあげてないんであれば、もしかしたらねちょっとしたものでもね、うるっとしてくれるかもしれませんからね、何回うるっとさせることができるか、これがもしかしたら親孝行なのかもしれませんねっていうね、なんか変なラジオっぽくなりましたけどもね、まあそんなね、あとお便り、いただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、父の日だしおっぱい愛ちゃん買おうぜっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ父違いっていうね、もう漢字が完全に乳房の乳になってますけどもね、おっぱい愛ちゃん、オスね、もうずーっと言ってるね。おっぱい愛ちゃんっていう、まあ、言ったら、シリコンでできたおっぱい。ね、オナグッズみたいなのがあるんですけど。いつもね、これを押してくる、ね。そんな、羊がいる水族館さんですけども、まあ、それだけおっぱい愛ちゃんの素晴らしさっていうのは、高えんだよなって。高いし、あとあのシリコン、ちゃんと手入れしてあげないと、油出るんだよね。それがってなるんだよね。ただおっぱいね、おっぱいの感じは最高なんでしょうということで、おっぱい好きでおっぱいグッズ欲しいなと思っている人はぜひ、 おっぱい愛ちゃんを買ってね、お父さんにはちゃんとしたもの買ってあげてください。父の日でね、父の日で違いますから。ただ自分にね、毎日頑張ってる自分に、その乳房のね父の日ということで、おっぱい愛ちゃんは別で買うっていうのもね、一つかなと、ね、そんなね、今までどうしようかなって、ね、悩んでいた人いるかもしれないけど、ね、今日しか買えないぞっていうところでね、あとお時間もね、日にちが変わるまで9分ぐらいありますから、まだ父の日ですからね、自分へのおっぱいプレゼント、ね、いいと思いますよ。じゃああとは、ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。父の日ですね。さっき近所のドラッグストアに行ったら、2、3歳ぐらいの女の子は天下一句を握りしめてうろうろしていました。父の日ですねって、ね、お答えできました。ありがとうございます。そうだね、あれじゃないかな、2、3歳の子供だから、ちょっとお父さんもちょっと頑張ってね、弟妹欲しいんだよっていうのをなんかアピールしてたんじゃないかなってね。でエッグでね、ちょっと最近お父さんね、勃起力なくなっちゃってるからなって、どうしたらいいんだろうって、お母さんじゃちょっと魅力がないのかなってね、チンコも立たねえなお父さんつって、あ天外エッグだっつってね、これで勃起させてそれで挿入したらいけるんじゃないか、そしたらね妹弟できるんじゃないかなっつって、多分握っていたっていう可能性もね、なきにしもなきっていうねところだと思うんですけどもね。まあ完全にあのね、ちょうどいい大きさ、子供でもちゃんと手握れる大きさね、そして可愛いパッケージ、卵みたいにね、いろんな要素が揃ってね、もう子供が目にしたら絶対持ってっちゃうもんねあれね。そして大人も持ってっちゃうから、まあ、最強のアイテムということでね。だ友達だったらいいのよ。俺昔ちょっと友達の誕生日になんかちょっとしたもので、あの送ったことあるけど、天下エッグとかね、それこそ天下エッグそんな高いもんじゃないから、詰め合わせセットみたいなのあるから、それをねちょっとあのうまくラッピングして男友達に渡すんだったらいいと思うんだけど、まあこれはね、だいいの、友達はいいのよ、そういう消えちゃうもの、消費するもので。ただね、なんか肉親というか、近いというか、なんか難しいね、その家族になり得るぐらいの人間、例えば彼女とかね、あとはそのまあもちろん家族なんで父とか母とかあると思うんだけど、にはねやっぱちょっと残るようなものがいいかななんて思っちゃう自分がちょっといますね。じゃあそんなね、ところですけども、あと他、大丈夫ですね。俺父の日の話何分喋ってんだよ。こんなはずではなかった本当に、ね、よくそんな父の日のことで喋るね俺もね。本当ね、毎年喋ってることなのにね。そうじゃないんです、今週喋りたいこと他にあるんですよ。いいかな喋って、あのこっちが本題なんだけど、今週あったお話としてね、一番大きい話ですよ。急なね、飲み会っていうのがね、今週一回入りまして、で、金曜日、まあ、仕事ね、まあ、納めですから、一週間の。で、そしたら、まあ、仕事ね、して定時過ぎてたところで、隣に座っている、同僚の、その女の子がいるんだけど、今日、この後ちょっと飲みに行くんですけど、ね、何人かで。パルナ伊藤さんもどうですかって言われて、じゃあ行っちゃおうかなおじさんつってね。女の子はまだ25歳ぐらいですよ。だけどこれ誘ってくれるからさ、いやありがたいなと思って、で誰が来るかちょっとよく分かってないんだけど、なんか話を聞く限りに、その隣に座ってる女の子とその子と同期の女の子は来るっぽいので、あとちょっとよく分かんないけど、なんかもう数人来るのか来ないのかぐらいだったんだけど、まあ、よくわからんが、せっかく誘ってくれてるし週末だし、じゃあ行きたいかなと思ってさ、でじゃあね行く行くとね話をして、でまあいつもだったらね、金曜日なんつったらねなかなか帰れませんよ、やっぱりね1週間の締めだからさ、10時ぐらいね22時ぐらいになっちゃうことは多いですけども、でもその日はなんだかんだでね、ちょっと本当は8時ぐらいには ね、会社を出るつもりだったけども、8時半ぐらいになっちゃってね、まあ少し伸びてはしまったんですけども、そこで、ね、会社出て飲みに行くことになってさ、そしたらなんだかんだで人が結構集まったっぽくて、あんまない気はするんだよ、うちの会社で。その日に飲みに行こうっつって、飲みに行くっていうことがあまりなくて、事前にね、1週間、2週間ぐらい前に話があって、で行くんだったら多いんだけど、なんかもう来月とかのね、あの飲みに行く人が決まっちゃったりしてるんだけど、もう当日でっていうのはなかなかない中で、珍しく。で、人も、まあなんだかんだ誘ったらみんな来るんだねっていうね、意外と週末だし、うん、ちょっとね、そういうのがあるんだったらっていうところでさ、待ってたところもあるんかもしんないけど、意外とみんなね、あのお酒の場が好きな人多いからさ、楽しくね、若い人も多いっていうことで、で、気づけば9人ぐらいは集まってさ、意外と来るじゃないと思ってさ、ほんで飲んでたの。で、まあ、がっつり飲んだんだけど、基本ね1軒目は大丈夫なの最近だ。お酒が弱くなったってわけではないと思うんだよね。1軒目は普通にいくら飲んでもなんかフラフラになることはもう全然ないのよ。なんだけどさ、でその時点11時半とかなの。さあどうしようね、いつもの悪いところなんだけどさ、なんか職場の人と飲み行くとさ、絶対その後カラオケになって朝まで経つんだよね、オールなの。でもね、俺まだ金曜日の時点では父の日のプレゼントも決まってないし、あとやんなきゃいけないこともいっぱい溜まってるから、いや朝までとかとか思ったんだけど、結局なんか帰った人が一人しかいなくて8人残ってんのよ。それでカラオケみたいな流れになってるから、行くかと思ってね、結局行っちゃったんですけどもね。でカラオケ行って、なんか会社の人と行くとね、コスプレすんのよ絶対。で今回もコスプレしまして、今回はですね、前回はあのショッカーのあの全身タイツとかをね着てたりしたんだけども、今回はね、ワンピース、真っ赤なワンピース、ちょっと可愛いやつねを着まして、でワイシャツを着た上から着たんだけど、そうするとワンピースのね、ちょっとノースリーブっぽいところが、ね、ノースリーブほどではないんだけどさ、そのまあ短くなってるところがね、そっからワイシャツ出ちゃってて、いや違うなと思って、何が違うか分かんないけど、ちょっとすまんと、ワイシャツも脱ぐわと、そっちの方が可愛いよなっつってね、あの女の子いますよって、ね、女の子はいるんだけど、その前でおじさんがワンピースになるっていうねところでさ、あの一応写真の方もあの撮りましたんで、後でツイッターなんかで上げときましょうか。もうひどいもんよ、ジジイがね、トイレの鏡の前で、ね、写真撮ってますからね、ワンピース着て。まあトイレでね、人に会うとさ、みんなギョッとしますけどもね、まあ、関係ないというところでさ、でカラオケでさ、まあ飲むわけだよね。でも毎回なんだけど、最近カラオケ行くと吐くんだよね。もうこれ分かってたからさ、あんまりもう行きたくないのもあったんだけど、で案の定吐いてさ、何が悪いんだろうね。そこまでは基本ビールかなんたらハイボールとかしか飲んでないのだけど、そうだね、カラオケ行くと日本酒だったりとかワインとかなんか知んねんけどあるんだよね。でそれ飲むじゃん。でみんなが歌いながらさ、こっちもなんか立ち上がりながらさ、ずっとなんかウィウィウィウィやってんじゃない、回っちゃうんだよ多分ね。であとは体内に入れたアルコールが、あの最初冷たい飲んでるけど、どんどんどんどん体温も上がっていくから、中のウイスキーとかね、そういうビールとかね、まあもともと残ってたやつもあるし、そっからプラスしたね、日本酒ワインとかのねアルコールもどんどんなんかあったかくなっていって、どんどん体に浸透していくんだよね。そんでまた吐きまくるということがありましてね、もうひどいもんよ。もう赤いワンピースを着たねおっさんがずっとトイレで吐いてるっていうねところではあるんだけども、まあでも俺だけではなく、もう一方ね、元俺の上司 ね、この間までちょっと同じ部署だったんだけど、ちょっと部署移動があってあれだったんだけど、元上司も、毎回吐いてんだよね、一緒に行くと。で、今回はさらにひどくてね、もう、その、便器のところ、ね、あの個室ですよ。でも出てこねえから、上から覗くしかねえからさ、覗いたらさ、もうそこでぶっ倒れてるわけ。横になって寝そうになってるからさ、ね、ちょっとちょっとつってさ、呼ぶんだけどさ、つって。で、そんなこと言って、でも呼ばなくちゃいけないから呼んでたら、おっさんがさ、トイレに入ってきて、おいっつって、ね、お前そんなとこ登ってんじゃねえぞつって、俺らはふざけんなよつってさ、言われてさ、でもちょっと、一緒に飲んでるやつが倒れちゃってるんで、うるせえよみたいになってさ、すいませんっつってさ、降りてさ、ご迷惑かけてすいませんっつってさ、でもあと無言、出てくの待ってさ、そんなんやったりとかして、一気に酔いは覚めるんだけど、でも俺も気持ち悪いみたいなね、ところがあり、でまたちょっと気がつくと、ね、その元上司、ね、便所から出てきたんだけど、今度、廊下でぶっ倒れてるっていうね、すいません、ね、ご迷惑ばかりおかけしますけどもね、いや、こんなもんよ。まあ、その人、俺よりも年下なんだけどね。だけど、やっぱ30超えてるからさ。30代前半の人なんだけど、よくないよ。その人と俺しか多分今回吐いてないもんね。じじいばっかりが吐いてるね、ところではあったんだけどさ。で、俺も何度も何度もトイレ行ってさ、ね、その人ももちろん心配だけど、俺ももうやばいから、ね、俺はもう下の階のトイレとか行ってさ、もう何回も出たり入ったりしてんだけどさ、そうするとさ、もうなんか同じ人に会うんだよね。一回多分その俺も気持ち悪くて行ったトイレで、全然違うお兄ちゃんみたいに会って、あ、なんかコスプレしてんすかみたいに言われて、意外と深夜のさカラオケって声かけられんだよね。まあ、酒みんな飲んじゃってるからってあるんだけどさ、ちょっとしたやっぱコスプレとかしてると声かけてきたりしてさ、で、そうなんすよ、ってさ、ね、ちょっとおっさんこんなん来ちゃって、みたいなって言って、で、終わってるんだけど、またその後、4時ぐらいとかがね、会ってさ、あれ、お兄さん、また会いましたね、とかって言われてさ、会社の飲み会なんすかみたいな言われてさ、そうなんすよ、ってね。で、もうあともうゲロが止まんなくて、ですね、そんな話してさ。いや、そんなんで、で、潰れ方しちゃってさ。で、まあ、多分、時間は朝5時ぐらいまでだったからね。5時になって、じゃあお開きですね、と。ね。俺もなんとかね、動けるようになったから。動けるって言ってももう、とんでもねえ吐き方してたんだけどさ。もうで、いくら喉の奥を触ろうが。ね、もう、何にも出てこないぐらいになってるんだけど、でも気持ち悪くて。で、でも時間だからお開きですねというところで、でちょうど飲んでたのが五反田だったんだよね。でこっからは別に山手線で一本で池袋帰れるんだけど、電車乗ったんだよ多分ね。記憶があるかないかっていうと、なんか薄らぼんやりみたいな感じなんだけど、まあ普通にみんなで改札のところで、じゃあねお疲れっつって、で山手乗ったんだけど、気持ち悪くなっちゃったんだよ多分ね。で途中で降りたんだよ。で降りたのが多分恵比寿なんだよ、隣の駅なんだけどさ。そんで隣の隣かな、わかんないけど、で恵比寿で降りてるっぽくて、で気持ち悪くてさ、本当にその時朝ね。でどっかちょっと休めないかなと思ってちょっとうろうろしてたら、ちょっと高めの椅子っていうのかな、なんか腰掛けるっていうか、なんかなんかちょっと高めの椅子があってさ、あんまり落ち着くがっつり座るってわけではなくてさ、ちょっと腰掛ける感じのね、椅子が置いてあったからさ、じゃあそこにちょっと座ってちょっと落ち着こうと思って、で気がついたら寝ちゃってたみたいで、目覚めると時間が朝7時だったの。多分5時ぐらいに解散してるんだったら、なんだかんだでね、その駅の改札まで行って恵比寿行って、恵比寿でうろうろしてって考えても、まあ1時間半ぐらい多分寝てたのかなって思って、おやべ結構寝ちゃったなと思って、やっぱでも最近すげえ疲れてるし、で毎日やっぱし10時ぐらいにね仕事から帰ってさ職場出るし、そんなのをね繰り返してるから疲れちゃってんだなと思って、でふと電車乗って帰ろうと思ったところ、ないぞって あれ何かがないぞと思って。カバンがないんだよね。俺やらかすんだよね、本当に。飲むとさ、カバンなくしちゃうんだよね。過去にもありましたね。昔、とあるね、マチコン、池袋でやったね、もう500人対500人のでっかいマチコン。この時もカバンなくしましてね。いろいろ入ってたよ。だからカバン自体も結構ね、よく使ってるお気に入りのカバンだったりとか、ね、そこそこ、ね、値段するわけじゃない、カバンなんてさ。まあ、つってもそんな高いもんじゃないけどさ、1万円ぐらいするわけじゃない。で、中身も、任天堂 DS とか 3DS だよね。あと、モンハンのカセットも入ってるし、俺の、このラジオ用のネタ帳、ね、やっぱしだから、何ヶ月分くらいのさ、話が書いてある。ね、言ったらネタ帳だからね。これもなくすし、いや、他にも、いろいろなくして。で、一番は、会社の、ね、なんかそういう、会社に入るためのカードってあるじゃない？セキュリティカードみたいな。それもなくしちゃってみたいなね。で、出てこなかったと。あと、メガネとかもね、なくしちゃって、ね、いいメガネ、買ったばっかりのいいメガネみたいな。ありましたけどね。で、そんなんでさ、なくしちゃうんだよ。で、今回も、あ、やっちまったなーと思って。まただわーと思って。気をつけなきゃと思ったのにと思ってさ。でも、ね、なくなっちまったもんはしょうがねえと思ってさ。じゃあ、ちょっと探すかーと思って。で、まあちょっと、駅員さんに聞きゃまずわかるかなと思って、改札の方のね、ところに駅員さんいるからさ、じゃあまずそこまでちょっと歩いていこうと思って。で、歩きながら、携帯見たら、この携帯に、なんかメールが来てて。で、メール見たら、なんかね、Chrome、ね、Chrome、かっこ Windows って書いてあるんだけど、Chrome からの新しいログインとかっていうメールが来てて、なんだこれと思って。なんか6時5分ぐらいに、名古屋で、そう書いてあるの。名古屋から、なんかパル内藤さんのアカウントで、その Google Chrome でのなんかログインが確認されてますみたいなメールが来てて、おいおいおいおいと思って、時間的にもさって思うとあれなんだけど、ちょうど寝ちゃったのが5時半ぐらいとか、でも30分じゃ名古屋来ねえなと思うんだけど、ちょうどその俺が寝ちゃってカバンなくしてる間にそういう現象が起きてるから、あれなんかいろんなコンボがなんか発生し始めてるぞと思って、やばいとちょっと思ってさ。で、そんな中さ、改札の方行ってさ、で聞いたら、お名前はつって、うん、パルナイトですつって、中身何入ってますかつって、うん、これとこれとあれとこれとそれとテンガーつってね、入ってませんけどもね。で、そうしたらさ、じゃあさらにこっから降りていった改札のところになんかカバン届いてるみたいなんで行ってみてくださいって言われて、日本ありがとうと思ってさ。で、またちょっと歩いて行って、改札行ったら、ね、あ、パルナイトさんつって、じゃあこれ中身確認してくださいねつって。で、お財布とか見せてもらって。で、あ、免許証もあるねつって、保険証もあるねつって。で、あとまあ、クレジットカードとかもまあ大丈夫かなみたいなね。全部入ってんのよ。その時のカバン。たまたま会社から持ち帰った携帯の端末とかも3つぐらいあったりとか、あともちろん社員証もあるし、財布、鍵、クレジットカード、なんかもう、全部入ってる。携帯以外全部入ってるみたいなところでさ、これは痛いぞって思ったけど、まあ、中身確認したら、ほぼ、何にもなってなくて。ただ、一部、これわかんないんだけど、財布のお札が入ってるところが、いつもは一番なんかその、俺二つ折りのね、財布使ってるんだけど、お札ってなんか、外側と一個内側ってなんか二個入れられるスペースがあるんだけど、いつも一番外側に入れてるはずなのに、なぜかそのお札が一個内側の方のスペースに入ったの。これは俺が酔っ払いすぎてそっちに入れたのか、もしくは、みたいなね、ことも考えたんだけど、まあでも多分、まあいいでしょうと。あとなんか、思ってるよりもなんか少ないお金しか入ってない気がするんだけど、 まあいいでしょうと思って言うほど下ろしてもなかったからさ、多分だ減ったとしても1万円減ったのか、もしくは全く減ってないけど俺が勘違いしてるのかなんだけど、でもまあほぼ無傷、ね、逆にありがたいよねって話なんだけどさ、もうちょっと払ってもいいわっていうぐらいなんだけどさ、でそんなんで帰ってきてさ、でもなんか中身ちゃんと確認する気力もないからさ、もう受け取ってで家帰ってということでさ、まあ多分ね、今日土曜日の朝ね、いろいろ確認しましたけど、帰ってきてまあ寝て起きてからか、夕方夜とかに確認したけど多分大丈夫だったはずなんでね、本当怖い、お酒は怖いなと思って、まあ、うん、そうだね、最近ここまでひどいのなかったからね、あと疲れてる時に飲みすぎるともうどうにもなくなるからさ、あの皆さんね、そんな悪い酔い方しないと思いますけども、気をつけてね、あ の酒に飲んでも飲まれるなという話はいつもしますけど、特にそれがプライベートでね飲みに行ってだったらまだいいけど、仕事の帰りは結構ね会社関係のものも入ってるから、なくしちゃうのは結構ねっていうね、ほんと全部なくなったら大変だもんねっていうところでさ、であとそのさっきあったね、その名古屋からのね、俺のアカウントでログインしてきたね、クロームからの新しいログインってやつに関してはちょっと真相は分からず、だけどまあ全部パスワードとかも全部変更したからまあ平気かなと思うんだけど、このねもしかしたら全く別件なのかもしれないけど、ちょっと同じタイミングでちょっと来ないでもらえるかなみたいなねところは正直ありましたけども、まあまあそんなわけでね、両方ともまあなんだかんだでね落ち着きましたけどもね、よくないやっぱり、なんだろうね、カラオケなのかな、酒が弱くなったっていうよりはカラオケ行って酒飲んで、でちょっとはしゃいで動く、これがダメな気もするね。なので、カラオケでもね、せっかくカラオケ行ってさ酒も入っててコスプレもしたらさ、ちょっとなんか動きたくなるんだよね、ウェイウェイウェイウェイやっちゃうんだよね、なんかね、でみんなもなんか誰も座ってないんだもん、なんか席、そういうパーティールームみたいになって誰も座らずになんか立ち上がりながらウェイウェイやってんだよ、なんか知んないけど、ね、まあ、言ったらここがクラブかもしれないねっていうぐらい、いや分かりませんけど、クラブ行ったことないから、なのでね、あのまあ気をつけたいと、ね、明日はね会社に行ったらね、開口一番、先日はすいませんでしたと、ね、ご迷惑おかけしましたというお話になると思うんだけどもね、でもまあこういうのがね俺はいいと思うよ、あの行動的にね良くないですけどもね、あのノミニケーションっていうのはその飲んだ場所でのコミュニケーションっていうのもあるけど、その時の失敗とかもみんなで共有してっての、あ、こいつダメなやつだなつって、でもなんか酒飲んだ時でも結構面白いよなつって、仕事も遅いけど、また一緒に飲みに行ったら行ったって楽しいんだろうなとかね、わかんないけどさ、そういうちょっと内面をさ見てもらって、で、なんかいい関係を作っていくと、でこういうのをやっていくことで、ね、これがあの仕事としてどうかは分かりませんけども、あのプライベートもねそういう風になんか日々あの飲んだりとかね、そういう内側を見せたりしてるとプライベートもね、一緒に遊んだりとかさ、そういうの出てくるからさ、その会社は会社だからなんかプライベートとは別っていうね考えの人もいると思うけど、でもそうやって職場でね気の合う人とかがいたらさ、あのプライベートとかでも会ったりとかして遊べたりもしたらそれはそれで楽しいかなと思うから、そういうのはね、あの一つの会社で一人ぐらいなんか友達ができればさ、もしかしたらちょっと転職何回かとかしたらさ、友達もね、まあ、一人二人ぐらいずつさ、その場所場所でプライベートで会うぐらいの人が増えたらさ、またね財産になりますからね、やっぱり友達っていうのもねやっぱりとても大事な、ね、人生の中でねやっぱり必要なそういうところだと思うんでね、人生楽しくなりますから、なのでまああんまりそんなね分けて考えないでね、 まあ会社の人だからとか言っても、あの普通に友人としてね、なんか一緒に生活して楽しんでいけたらなと、ね、そんなことを思ったりしますけど、ただお酒の失敗は気をつけましょうと、ね、いうところでございますよと。じゃあそんなわけで、お便りをねちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム463番さん、僕も日本酒ワインなどの、醸造酒飲むと吐きますよ。焼酎かハイボールだけで通すと吐かないのではっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、だからやっぱり焼酎かハイボールなんだよね。一番体が楽というか次の日も平気なんだけど、ただカラオケ行くとさ、自分が頼むものじゃないのが置いてあったりするじゃない。そうするとさ、手伸ばしちゃうんだよね。それ良くないなと思うんだけどさ、いや飲み放題だから頼みはいいんだけどさ、なんかね手出しちゃう。であとみんなもなんかそれ飲んでたりするから、ちょっと飲んじゃうんだよねと思って。で罰ゲームとかってそういうやる年でもないんだけど、なんかちょっとしたところでなんか乾杯みたいなの始まって飲んでたりするから、飲んじゃうんだよねみたいなね。若い人たちと飲むの大変だねと思ってね。ジジイはしっぽりとねハイボールをたしなむ、ね、このぐらいがいいね。ちょっと今後は一回縛って、焼酎ハイボールで縛り、それでカラオケでどこまでいけるかね、ちょっとやってみたいと思いますね。その時はまたねちょっとご報告しますけどもね、カバンはなくさないようにしたいと思います。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん、パルさん相変わらずクズだなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうですね、本当にダメだ、何回やっても学習しないね、よろしくないんですけどもね。まあまあ、だからまあ逆にみんなも安心してくださいよということよ。結局いくら年取っても酒で失敗するやつは失敗するわ。何歳になっても吐くしね、その20代とかで酒飲み始めだから吐いてるとかじゃなくて、30超えても40になっても多分吐くやつは吐くから、それ酒強い弱い関係なく、なんかなのでもうあんまり気にせず、もう吐くことに慣れちゃう方がいいかもしんないけど、ただね金曜に吐いてるのに日曜日の今の時点でまだ気持ち悪いんだよね。なんか二日酔いではないと思うんだよ。ただもう普通に気持ち悪いっていう、いやそれ二日酔いって言うかもしんないけどもね。なのでやっぱりね、酒飲みすぎちゃったせいなのか、もう昨日今日ってねめちゃくちゃ体が重くてさ、いやこんなに体って重いっけっていうぐらい重くて、地球の重力超感じてるんだよね。どうにもなんない重さでさ、体もついてこなくて、だから今日ね昼間からすごい出歩いてね、親父へのプレゼントをいろいろ探してたりしたけど、いややっぱりダメだなと思って、で家帰ってきてちょっともう横になってたからね、これ無理だわとか死んでしまうと思ってさ。なのであんまりねまたやんなくちゃいけないことを消化せずにいますけども、まあ今週平日にね、できる限りいろいろとやりたいことをやって、で土日にねちょっとそれなんか予約したりとかねしたものに関してはそれで行ったりとかするっていう方向で、まあ絶対もうね平日よ、平日をどううまく使うかでその週の休日が充実するかしないかっていうねところだなと思うんで、まあできる限り平日にいろんな予定をね入れて、予定を入れてっていうか予定を組むためのね、平日にして、で土日にそれを実行すると。でこれしないともなんかもうどうにもなんないなと思ってさ、っていうのもさ毎週言ってますけども、トークライブ公開収録8月の13日ぐらいね、かなって言ってますけど、まだ俺場所押さえてないからね、2ヶ月前だよ、もう2ヶ月切っちゃったよね。それで押さえてないってさ、普通のアーティストだって3ヶ月前には告知してたりするわけじゃん。それでもソールドアウトならないとかなるわけじゃない。こんなわけのわからん俺が もう2ヶ月前切ってるのにまだ予約してなくて、告知もできてないって、まずいよね。延期する？いや、もうダメだ。延期しちゃったらもうダメだから。今週、ちょっと、絶対に平日、なんか、ね、多分見学とかもあると思うんだよ。その、絶対に、予約したら、そこを取れるってわけではなくて、多分、そのイベント開催意図も伝えた上で、あ、じゃあ、お互いね、いいんじゃないですかっつって、で、やらせてもらうとかになると思うから、さすがに、とんでもなくひどい企画のものでさ、箱は貸せないじゃない。まあ、十分ひどい内容だと思うんで、貸してくれるかどうかわかんないんですけど、でも多分、やるのは、8月13日の土曜日の、第400回記念、ね、前日の、まあ、スペシャル企画としてね、イベントを行って、その模様の一部を、第400回目のスペシャルウィークで流そうというところを考えてますと。で、やっぱりね、イベントだからさ、その場で、ね、実際に、いつもは声だけだけど、例えばだよ。これわかりませんよ。今考えてるレベルですけども、例えば、前にお話ししたところとかで、風俗嬢とか、この子がどうだとか、あの子がどうだって話の時に、もうこれラジオのね、だからもう言葉でしか伝えられなかったけど、現場に来てくれれば、俺がそのホームページをプロジェクターで映しながら、この子はああだ、あの子はこうだと。いう話は一応できるんだよね。で、その場で検索もいっぱいかけられるし、そういうなんかいつも言葉でしか伝えられないところをちょっとビジュアルで伝えることもできるかなっていうのもあるので、まあ、なんか面白いことができればなとはちょっと思ってるんですけども、でもそれもね、日にちをしっかり決めればさ、またそこに向かってね走っていけるんだけど、日付もちゃんと決まらず場所も決まらずだとね、どうにもなんないのでね、決まったら決まったで、今度なんか、フライヤーとかさ、あとポスターとかさ、そういうの作んないといけないじゃん。で、グッズも作んないといけないじゃん。大変だね、ほんとにね。ほんと、そんな、やってて、何なんのっていうね、ところもありますけど、でも、400回記念だからね、次はだって500回記念とかでさ、またじゃあ、1年半後とかになっちゃうでしょ？ね、そうしたらさ、1年半じゃねえ、もう2年後とかだよね。よくないもんね、そうしたらね。それまでできないんじゃちょっとあれなので、やっぱり今回やらなくちゃいけないなと思ってますから、ぜひぜひ、お時間ある方ね、覗いていただけたら嬉しいな。ね。次の、来週の放送では、お日にちとかね、いろいろお話できるかと思いますからね。まあそこまでお楽しみにしていただけたらと思いますと。じゃあ、あとね、お便りいただいておりますので、読んでいきましょうか。ラジオネーム452番3。だから、次の休みは婚活。子供連れてオリンピック見に行くならもう時間ないよ。一度死んだ気になって行動というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと、ね、来週から、ね。だからもう今週だ。一頭、ね、二頭を追うものは一頭も得ずって言うけど、今、ね、三頭追いかけたからね。言ったら、ね、父の日、ね、そして、公開収録、そして婚活と、三つね、やっていましたからね。で、父の日がクリアしたんで、あと二つだから。まあ、なんとかこの二つを同時進行でやりつつ。だから、ね、今週、平日、ね、予約しますから。だからもう、土曜日とかに、そうだね、その、なんかどっか会場を、その、公開収録の会場の下見と、で、ね、そこの人と喋って、じゃあ、ここで予約で OK ですねっていうのと、で、日曜日ぐらいに、結婚相談所、実際に会って、そこの人と喋る、ところまで行きたいけどね。でも、一週間にこんな大きなイベント2個やっちゃうと、ラジオ的にはもったいないなっていうね、あって2週に分けた方が美味しいかなとか思っちゃうんだけど、でもちょっとね、もうやらざるを得ないねところもありますから、まあでもこういう感じだと思うよ。結局ね、 今年というか、まあ毎年なんだけども、基本は1月から6月のこの前半戦に種をまく。そして、後半戦、7月から12月までで形にする。ね。これが多分、一番いいサイクルなんだと思ってるんだけど、最近は。ただ、その前半の種をまくとか、結局はやりたいことをピックアップするとかね。そういうちょっと調べておいて、まだ行動が、なんか行動に移してないとかってあると思うんだけど、それが半年間だから、結構長いんだよね。だからね、そっから後半戦、一気に帳尻合わせに行きますから。ね。去年もそうだったでしょ？去年も後半戦めちゃくそ形になってったからね。なので、やっぱり前半戦は仕方ないよと。ちょっと退屈かもしれないけど、後半戦、あとね、もう半月もなく、今年も半年終わってしまいますから怖い。早いですね、今年もね、半年経ってしまうんですね。震えが止まりませんけども、ね、気がつくと。なので、まあまあ、今週は、まあ、種まきの一環も兼ねてね、婚活も少し挑戦していきたいと、ちょっと思っておりますからね、ぜひぜひ来週、ね、そんなご報告できたらなと思っておりますよと。
童貞ネットアットエドラジ。
ではお時間ねほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。でお別れのコーナーはね、今日まだお話できてないことだったりとか、まだ読めていないお便りなんかをねつらつらとご紹介していきたいと思いますと。そんで、今日他にお話なんですけども、ざっとちょっと言ってきましょうか。他がですね、そうだね、あ、クルージングの情報ちょっと共有させていただきたいなと思って、いくつかね、リスナーの方から、先日ね、ちょっと俺が入っている芸能事務所でね、クルージングパーティーがありますよというお話をして、もし気になる方いたらね、ご連絡くださいって言ったんですけども、ちょっといただきまして、ただ私も今日なんか体が重くてね、全然やる気が起きなくて返信とかしてないんですけども、近いうち返信します。今週返信します。なのでちょっとそこを見ていただいて、でどうしましょうというお話したいと思うんですけど、ね、まあそんなんでちょっとご一報ねさせていただきますというお話だけしたかったなと、ね、なんでもしかしたらわかんないんだけど、リスナーの方ね、もし興味あるよって人いたらね、だからどうなんだろうと思って、もしなんかいっぱい来ちゃった時ね、いや、いっぱい来ないですよ、来ないんですけど来ちゃった時に、なんかその場だけ、あ、ちょっとパルさんちょっとなんか最近どうなんですかみたいな話が、そこだけ輪になってね、話が盛り上がってるみたいな、あいつら何なんだみたいなね、ところになっちゃいますけどね。いや、そんな感じじゃないんで、多分普通にクルージングつったって、言うほどなんか優雅な感じじゃなくて、って言っときましょうね。なんか普通にちょっと大きめの船で、でデッキの方でね、みんな酒飲んでるぐらいの感じだと思うよ。で中に入ると一応なんか DJ みたいなのがなんか音楽流してやってるんだけど、そこのフロアはもうガランとしてんだよね。なんとも言えないんだけど、ただそういうのってさ、面白い面白くないわかんないけど、行ってみるとさ、それ行くっていうこと自体が面白かったりするじゃない。まあラジオ的なところではあるんだけどさ、ね、だってなんだこれっていうのでもさ、面白いわけじゃない、行ってさ蓋を開けてみたらね。なので、まあ、そういう興味津々もあるのね、皆さんいらっしゃいましたらね、言っていただければ、一応表記的には5500円なんですけど、男性女性5000かな、だけど私の力で少し値下げはできますね。なので、まああとは、まあ、別にそうだね、どうなるんだろうね、まあ、ちょっとよくわかんないけどもね、まあご連絡が来たらね、近いうちにお返ししますのでね、 よかったら検討していただきたいと。まあ、そんなところね、プチオフになっちゃうのかね、よくわかりませんけどもね、クルージングで僕と握手ね、ないですね。どうなんでしょうか。あとね、今週他にお話なんだけども、そうだね、まあ、なんだかんだでようやく少しずつ動き出せそうかなっていうところではあるんだけど、ほんと先延ばししちゃうよね最近と思って。なんか今までね、こうやって長くラジオやってるけど、その中でも多分今一番物事を先延ばししちゃってないかなって思ってるんだけどさ、なんでちょっとね、よくあるじゃない、先延ばししすぎる人ってちょっとした病気なんじゃないのみたいなの見たりするからさ、まあそうなんかなと思うんだけどさ、いやほんとこの先延ばし癖はね、直さないといけないなと思ってね。いつもだったらラジオがあるからつって、いや先延ばしにもしてらんないよねと思って、今週話すことなくなっちゃうしと思ってやったりすると思うんだけど、それを上回る勢いで先延ばししちゃうんだよねと思って、だから来週からちょっとね、少しずつ先延ばししないように頑張りたいと、そう思ってますから、まあ皆さんもね、最近やっぱり5月終わって、まだ5月病引きずってるって人もいると思うんだよね。そしたら6月になって梅雨が来ちゃってさ、ジメジメしてみたいな、やる気出ないなと。で7月になってさ、なんか暑くなってね、夏だなって、やる気出ないなってあると思うんだけど、まあ先延ばししてもね、そんないいことないし、結局最終的にはやることだったりすることが多いからさ、じゃあ早めにねやりましょうということで、まあいいじゃない、平日ね5日間ある中でちょっとずつ時間を作ってね、週末に一つやることをそこで組み立てて、で週末にやると、これを毎週繰り返しましょうって話だからね。まあ難しいんですけどね、まあ、やっていきましょう、みんなでね頑張ってというところだね。じゃああとは、他にお話なんだけども、そうだね、やっぱりなんか最近思うところなんだけど、なんか0か100だなと思って、そう今仕事を本当に毎日毎日遅くまでやってるんだけどさ、もう疲れちゃって、別になんかだからって仕事をどんどんどんどんやってはかどってってわけじゃないんだけどさ、俺もそんな頭良くもないしさ、容量も良くないし、仕事も遅いからさ、ほんと一日終わって残業あんなけして、結局何が進んだんだろうっていう時も結構多いんだけど、とはいえね、やっぱりそんだけやっても進んでないんだったら、多分もっとやってなかったらもっと進まないから、まあ仕方ないよねって思うんだけどさ、でもそうやってさ仕事をね始めると毎日毎日残業残業なわけじゃない、と言ってもよ、と言っても、ここ1ヶ月間の、この締めがあったんだけども、残業時間は今月は 51.5 時間だったかな。一応ね35時間までがみなし残業なので、プラスね、16.5 時間が、残業代として出ますというところなんでね、まあまあまあありがたいっちゃありがたいんですけどもね。で昔はでもね100時間普通にオーバーするぐらいの残業をねしてましたから、10年ぐらい前はね。そう考えると全然残業してないじゃんって、まあ数値的には思うんだけど、でも体はもう結構悲鳴上げてるからね、50時間超えたら結構辛いよなって思ったりはするんだけどね。だからそんなんでね、なんかね、それまでは1年間ね、ほぼ1年間無職だったりしてさ、で働き始めたらこうやって結構ね体限界になるまで働いてるとかしてさ、ほんと0か100だなと思って、もっと中間で頑張れよって、ちゃんと定時で帰って普通に平日いろいろとね、物事調べたりとか予約したりとかなんかいろいろして、週末にそういう趣味だったりとかね、そういうのをねちゃんとやってきなよって思うんだけど、できないんだよね。始めたらさ100なんだよね。で始めるまでは全く動かないから0なんだよねっていうね、よくない本当に。 20か80ぐらいの感覚がいいのに、0か100。ね、なんかやっぱりね、性格なんだなと思うけどね。今回の父の日もそうよ。いいじゃん。フグのセットで。うなぎのセットで。そしたらもう1ヶ月前に決まってて、ポチッとしとけば、父の日に届けてくれんのよ。だけどさ、ダメなんだよ。納得いかねえっつってさ。だからもうそうすると、ね、いいじゃんそこに力つけなくて使わなくてもって思うんだけど、もう0か100だから。ね。もういいか悪いかだから。そしたらもう、良くない。じゃあいいの探すまでっつってね。で、当日になっても探してるっていうね。なっちゃうから。いやー、どうにかしなくちゃいけないんだ。まあ、性格だからね、もうこれね。で、この年までこんなんで生きてきちゃったからね、もうどうにもなんない気はするんだけどさ。まあ、そんなところでございますねっていうところですね。じゃあ、あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、さくらさん。パルさんが父の日を祝ってもらえる日は来るのかなーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。祝ってほしいなぁ。いつかなぁ。そうだなぁ。子供からなんかもらったら嬉しいよなぁ。来週、婚活、頑張ってきます。ね。まあ、婚活自体が実践っていうかされるのは多分、7月に入ってからだと思うんだよね、結局。だけど、まあ、なんかそういうね、登録とか、そういうので、直でね、窓口の人と喋ったりとか、まずして、種まきをして、7月に花咲かそうぜという、ね、完璧なプランですね、というところでね、この流れで父の日祝ってもらえるようにね、頑張りたいと思ってます。あとは、ラジオネームガオガイガーさん。パルさんこんばんは。パルさん、体がだるいってよく言いますけど、オナニーのしすぎじゃないですか。僕もだるさが消えないので、先週一回もオナニーしなかったんですが、体の調子が良かったような気がしました。ただ土日で誤解しちゃったので、プラマイゼロになっちゃいました。パルさんもどうでしょうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、あるよ。俺も、仕事を始めてからオナニーの回数は、まあ、激減してるんだけど、まあ、基本ね、オナニーした次の日、なかなかなんか、起きれないからさ、まあ、あんまできないんだけど、でも今週、たまーに早く帰れる日があるのよ。まあ、早く伝って8時とか8時半とかになって帰るから、家着くのはね、まあ、10時ぐらいになっちゃったりするんだけど、それでもね、やっぱ早いなって思うとさ、オナニーしちゃおうかなと思って。で、オナニーしてると、お、やべえ、なんか、12時になってるっつって。そんなん繰り返しだからね、よくないんですけど、だ普通はね、基本はオナニーは土日。で、土日だけど、だから、日曜日はね、ラジオがあるし、次の日仕事だからできないから、土曜日か。もしくは、金曜日。ね、勤労だね。本当は、土曜日はラジオの前の日だから、オナニーあんまりしない方がいいと思うんだけど、ちょっと最近はしちゃってますけどもね。疲れちゃうのはね、オナニーだけなのかっていうね、ところあるけど、ただオナニーを控えると、多少やっぱり体はね、元気になるところあると思うわ。実感するよね、ちょっとね。毎日してるとやっぱりね、ちょっと疲れちゃうところあるんで、とはいえ、平日早く帰ってきたらね、もう、抜きたくて抜きたくてしょうがないんだよ。今日の昼間も、本当に抜きたくて。我慢しましたけどね、なんかもう今日抜いたらもう終わるなと思って。で、やめましたけど、いや、本当にひどいね、このね、変な性欲ね。どうにかしないといけないんだけど。なんか年々、高校生の頃よりも、なんか、ね、射精したくてしたくて仕方ないのはなんか、生存本能みたいなところなのかね。わかりませんけど、いい歳して、ね、結婚しなくて子供いなくて。この生命どうやってね、繋いでいくんだっていう、そういう危機感が、俺の今 DNA が走ってるのかもしんないね。だからもう、日々、なんか欲情しちゃってるところは、ないとは言えない。ね、ひどいね。でもまあそんなもんで、だからもうジジイになっても、意外と性欲ってのはなくなりませんからね。今中高生とか聞いてるかもしれないけど、君たちのお父さんも、しこってるぞ。ね。いや、結構リアルに。だって、 言ったってさ、中学生とかで15歳ぐらいでしょ、で20歳とかでね、お父さん結婚して子供産んでたりしたらさ、俺と同い年じゃん、35とかじゃん。全然だよ。やべ、週7、いや、むしろ、週は7回しかないけど、週8で抜きてーとか、思ってるからね。35歳でも。なので、まあまあ、じじいになってもね、だって、70とか80のね、おじいちゃんだって、エロい、なんか、CS のね、番組見たりとかさ、するんだから。ね、俺が昔、そういうの働いてましたけど、ケーブルテレビとかでね、コールセンターやってましたけど、おじいちゃんから電話くんだから。で、エロいチャンネル、追加してくれやーつって。あるんだからさ。すげえな、じいさんと思うけど、じいさんとしては当然。ね。いや、わしもまだまだ週7だね、つってね、言ってるかもしんないからね。まあ、その年なんて見ないとわかんないけど、まあ、未だにみんな、ね、多分50ぐらいになっても、うん、普通に、日々オナニーしてる人はオナニーしてるというところなんでね。でも俺たちは体調が悪くなっちゃうからね。体が重くなっちゃうからね。ちょっと控えたいなというところだけど、気持ちは日々抜きたいぜという感じでございますね。じゃあ、あとお便りいただいているのをちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、そうだね。ラジオネーム、うどん家の花さん。父、自分の、父の日のプレゼントはいつも、だいたいエレキギターを大音量で演奏することでしたが、今年はキーホルダーをプレゼントしました。正直言って親父からしてみればキーホルダーなんかいらないでしょうが、せめてもの親孝行のつもりであげましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、本当よ、気持ちよ。ね、気持ち、こっちがね、一方的に考えちゃってるよ。なんか、安いものだったりとかすると、別に親父買えるもんじゃんって思っちゃうから、ちょっと躊躇しちゃうけど、でも、どんな形であれ、何か、ね、物をもらうっていうのは、うん、一つ気持ちがね、あるから、ただ、あれよね、親父が持ってるものを、ね、かぶってあげちゃうのだけは避ければ基本的にはね、何でも喜んでくれるかなとは思うんでね。でキーホルダーとかでも言ったら、キーホルダーって親父買わないもんじゃん。だからいいんだよ多分ね。その親父が日常的に買いそうなものをあげちゃうと、なんかかぶりそうだったりとかね、親父が金で買えるじゃんと思うかもしんないけど、親父が買わなそうなものを買うってなると、それは別に500円でも5000円でも1万円でも、まあ、基本的に親父が単独では絶対手にしないものだから、そういうものが一番ね、俺はいいかなとちょっと思ってますんで、まあ、金額ではないよね、気持ちだからね。ただできたら被らないものっていうところでね、まあ、なかなか難しいんだけどね、とてもね、いい親孝行だと私は思いますね。じゃあ、あとお便りいただいてます。ラジオネーム、右手専用うちわさん。パルさん、こんにちは。最近結婚したいと語っていますが、なぜパルさんは結婚したいんでしょうか。結婚したいと思う相手がいるから結婚するのであって、相手を探して結婚しようというのは目的が逆転しているように思えます。ノータリンクソビッチが男欲しいウェイと言っているのと同じじゃないですか。婚活パーティーなどに参加するのも出会いを求めていくと言えば聞こえはいいですが、女を漁りに行くとも言えると思います。俺たちなんかはおしゃれとかナンパなことはしないよなと言っていた典型的ネラー思考でも硬派だったパルさんはどこに行ってしまったんでしょうか。就職や婚活のための、社会性を犠牲、社会性の犠牲になってしまったのでしょうか。もっと童貞全力でウェイ系と女をディスり倒していた尖っていたパルさんが懐かしいです。このまま年を取っていった時に独り身が不安というのはわかりますが、だからといってその不安感解消のために相手を探すのはなんだか違うように思います。パルさんには、俗世間の、 浮かれたクソスイーツ（笑い）風潮に負けない恋愛や結婚に対して誠実な生き方が合っていると思いますよ。婚活パーティーでポッチになるのはラジオ的には最高に面白いですが、毎週更新楽しみにしているので、これからも頑張ってください。おっぱいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、最近私やっぱしね、ことあるごとに結婚したいって言ってますけどもね。ただこれは多分まあ、これいつもね、俺のその考え方って破綻してるからあれなんだけども、女性バッシングをしてた頃でも結婚したい話は多分してるのよね。だから自分の理想とするね、まあ、女性ってのは一人でいいわけだよね。その一人だけが俺と、とてもいい関係で結婚してね、幸せになりたい。あとはクソビッチでクソスイーツでさね、そんなね、もうバイタね、もう完全にもうダメですけどもね。もうこれネットラジオだからできる言葉ですけどもね。そんなやつばっかですよね。なのでみんな AV 女優、ね、だと思いますけど、だからもうこれはね、まあ難しいところなんだよね。ただ結婚はしたいね。もう、結婚はしたいんだよ、昔から言ってんだよ俺は、ね、だけどね、最近ちょっとね、そういう女性バッシングとか少なくなっちゃってるっていうところもあるけど、いや思ってますよ未だに。うるせえ女だなって日々どこか行くたびに思ってますよ。口閉じろよと思って。だこの間もね、その友達とハブに行った時に隣に座ってた女がめちゃくちゃうるさかったんだよね。あんだこいつらと思って。だ若いんだよ。で若くてウェイウェイやってると思うんだけどさ、うるせえなーと思って、自分の声のボリュームも調整できねえやつがっていろいろ思っちゃうじゃん。だから絶対こんなやつとは付き合いたくねえなーって思う中ね。でもどこかにね、この世界にはとても俺と気の合う相性のいい女性がいると、ね、思いますから、そうすると結婚はしたいなと思うわけだからね。なんで、まあ、でもね、言ってることはもっともで、やはりね、婚活っていう行為、どうなのっていうのはね、いや、あるよ。だからこそそんなにね、俺も積極的にやってないところはあると思うんだけど、本当はよ、本当は自然に出会うのが一番よ。でも、こうやって長年生きてきて、自然では出会えないってことをさ、痛感してるわけだよね。なので出会いに行くしかないんだよねっていうのはある。ただわかんないじゃん。別に出会いの形は変なし、もう正直どうでもいいよ。ただ自分のなんか好みだったりとか相性がいいとか、一生ね一緒にいてくれやと思えるような人に出会えればいいわけよ。ずっとそれを望んで生きてるわけだから。でそれの出会いの形が自然でね、出会えるのか結婚相談所で出会えるのか分かりませんよ。婚活パーティーなのか分かんないけども、結果ね、そういう人に巡り会えるんだったら手段はもう何でもいいじゃねえかというふうに考えるのも一つだよねと思うと、私ね、やはり結婚相談所一回ね行きたいと思ってますから、ね、本当はねこういうふうに俺も素敵なラジオをね何でもやってるんだからね、女性リスナーがね大ファン、パルナイトーさんの大ファンなんですと、いつもこのラジオを聞いてこの声聞きながらオナニーしてますと言ってるような女性がね、いっぱい本当はいるはずですよね。長年やってんですから。さあその子たちが全員ね来てくれればさ、俺も一夫多妻制ができるわけじゃない。だけど来ないんだよ。じゃあ結婚相談所行くしかないじゃない、なりますからね。なのでもう仕方ないんですね。仕方ないけども、まあ女性バッシングは私もうビビっちゃって、みんながもう叩くから、俺が女性の悪口言うと叩くからさ、あと女性の理想像を言っても叩くからさ、もうあんま女性についても語りたくないんだけど、でもまあね、語りたくなったら語ってまたね叩かれるんですけども、だからねもう変わらず ちょっとやっていきたいとは思うんだけど、あとは結婚相談所でどうするかだよね。絶対趣味って話してるじゃん。趣味ラジオじゃん。もう、ラジオ以外が趣味がないじゃない、今完全に。アニメ見るからラジオじゃない。ラジオって何ですかってなるじゃない。いや、ポッドキャストつって。いや、ポッドキャストってどんなんですかつって。うん、女性バッシングつって。結婚して。ならないからね。だから、ここをどういう風にするかだけど、ただ、趣味だしね、ラジオ配信が。で、こんだけ長く続いてる趣味だし、それこそちょっと一歩行って、芸能事務所に入ってて、クルージングだし、みたいなね。まあ別にね、まあ完全にそっちの方はお遊びになっちゃってますけども。だからね、いろいろ考えるべきところもあるかなと思うんだけど。まあ、隠してもしょうがないしね、それは面白いと思ってくれる子じゃないと、日常生活面白くないもんね。と思うわ、正直。やっぱりね、周りでさ、結婚してる人で、その、自分の趣味と似たような趣味というか、まあ、趣味と仕事のもう間ぐらいになっちゃってる人とかいるけど、夫婦でそういう活動したりとかっていう人もいるからさ、そういう感じがすごくいいなって思うよね。いや、わからんけど。だからといってね、じゃあ、俺と同じような感じってなるとさ、例えばなんか、ね、いい歳してアイドルの卵続けてますみたいな女の子とかになるのって言うと、いや、地雷でしょってなるけどさ。いや、ちょっと待ってください、パルさんと。あんたも十分地雷でしょと。ね、いい歳してこうやってずっとラジオやってんじゃない。ね、十分地雷よってなるから、まあ、地雷同士楽しく、ね、なるかなと思うんですけども。そういう意味では、ね、面白いかなと思う。だ人それぞれよね、そこもね。だって、例えば、結構美人で性格良かったとしてよ。だけど、趣味が、その、アイドルの卵みたいなのをずっとも続けて15年やってますみたいな。子だったら、どうする？結構痛いでしょ？ 30 とかになってそれだったら。でもみんな、俺は結構面白いと思うじゃん、そこ。ね。そんだけやっても目出ねえのかっていうのもあるけど、でもなんかね、ファンはついてきてくれていて、そういうなんか男性とか女性とか関係なく、人間としてのなんか応援してくれるファンがいたりとかしてさ、そういうんだったらね、面白いじゃん。と思うけどさ、ただ、地雷臭がすごいけど、個人的には面白いなって思うからね、そういう人がいいよ、悪いよっていう人もいるだろうけど、ね。まあ難しいところだよね。だからもう自分にフィットすればね、一番いいかなと思いますから、まあそういうのをちょっとね、探し当ててね、行きたいと思いますっていうところだね。じゃあ、あとは、お便りいただいてます。ラジオネームガオガイガーさん。あと、一つ情報なんですが、どっかの大学の実験で同じぐらいのレベルで顔の似ている男性を100人近く集めて、オナニーをたくさんする側としない側で分けて、女性がどちらにより魅力を感じるかという実験を行ったところ、断然オナニーをしていない人に魅力を感じたそうです。オナニーをするとフェロモンが減るようです。オナを完全に断ってフェロモン全開のパル内藤になって、婚活で喋っただけで妊娠させちゃいましょう。パルさんの夢を達成するにはもう子供作んないとマジでやばいですよっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。そうだね、もう全員妊娠させる勢いで行くしかないけど、多分このオナニーしてるしてないの実験なんだけど、これはいつも言っているそのラジオの前にオナニーはするなと一緒だと思うんだよ。やっぱりなんかね、その勢いがなくなる。フェロモンとかっていうのもあるかもしれないけど、その欲求というか、そういうのが一回リセットされちゃうんだよ、やっぱしオナニーすると。だからそれが溜まっている方がちょっとだけギラギラしてると思うんだよね。でやっぱりそれ男でも女でも見てさ、なんかちょっとギラギラしてるぐらいのやつの方がなんかすげえなって思うんだよね。魅力的に見えるよ、そこがね。いや、わかんないよ、人によっては、あの人無の境地だわっていうのに惹かれる人もいるかもしれないけど、 でもやっぱりこういう実験だからね、その男性的魅力を感じる感じないで言ったら、やっぱりオナニーしてない状況の方がいいと思うんで、じゃあ私も何かそういう婚活系行くときは前日オナニーしないで行きたいね、そう思います、うん、やっぱ良くないんだよ。話とかもね、全然盛り上げようっていう気分がね出ないよ、オナニーしちゃってると。だってもう無なんだもん、完全無の境地になっちゃってるから、いや、うん、世界が平和であれば大丈夫ってなってるじゃない。そうすると全然目の前に女の子いても何にも思わないから、君は幸せかなってね、平和についてどう思うかなってね話になるけど、でもオナニーしてなかったらさ、あーすげえいい女ですねって結婚してくださいってなるわけじゃん、ね、ちょっと写メ撮らせてもらっていいですか、これおかずにするんですっていう話になるじゃない。そういう風にならないとやっぱり良くないよねって、ね、どっちも良くないんですけども、まあ、そんなねところで、まあ何事もね、ちょっと人と対面するようなことがあるんだったら、その前の日はオナニーするなということね、これは確実な話だね。ラジオにしてもね、そういうなんか飲み会だったりにしてもね、全てがそうだと私はちょっと思ってますから、ちょっとオナニーをちょっと控えるような、そんなね、ちょっと運動をしていかないといけませんね。ね、全世界的に向けてね、オナニーちょっと規制運動みたいなねしないといけませんけどもね、まあ、そんな中、今日アマゾンでねフェミニーナ軟膏を注文してしまいましたから、まあ、明日届くんかな、ね、フェミニーナ軟膏が届いたらね、またね、早漏防止のオナニーをねちょっとまた実験しないといけないですからね、またオナニーすんじゃんって話なんだけど、しょうがないよ、オナニーは探求しないといけないものがいっぱい詰まってるんだからね、一生遊べる道具だからね、このチンコってね、わかんない、立つまでですけどね、玉切れあるかもしれませんけども、そういう意味ですごいよね。だって何にも面白いもなくなっても、まあ、チンコいじってれば結構楽しいもんね。いいね、男はいいね、でも女もいいもんね、両方、人間はなんか生殖器ついてくからさ、暇になったら一人でいじってるの楽しいもんね、これね。素晴らしいよね。で、男はさ、やっぱり少し時間をかけないといけないけどさ、女の子なんて、ね、一日中触ってりゃいいじゃんね。最高の娯楽っつって。まあ、最悪なんですけども。じゃあ、あと他、喋りたいことに関しては、そうだね。ああ、そう。なんか先延ばし、しすぎちゃって。本当は今日、洗濯とかもしなくちゃいけなかったんだけど、洗濯してないね。もうやばい。明日とか、仕事帰ってきてからしないといけないかもしんないですけどもね。いや、そのぐらいよ。本当は土日に洗濯しないといけないのに、それすらしてないぐらい、先延ばし病になって。で、このね、ラジオ始まる前もね、ぐたーっとしてましたけども、まあ、始まったからすげー喋ってるけども、終わった瞬間またね、バタンと倒れるからね。なんだかんだ喋り続けてますから、2時間ね。やっぱり疲れてしまうところはあるんだよね。ね、喋っていて面白いし、ね、伝えたいこともあるし、ね、喋りたいんだけど、やっぱりね、それとはまだ別に疲労は疲労でね、来ますからね。ガクンとくるんだよね、本当にね。まあ、その辺も、でもガクンってくるぐらい頑張んないとね、とは思いますから。まあ、そうじゃないとちょっと逆に安心できないんだよね、ってのもあるんですけども、と。いうところで、他のお便りは、じゃあ、あとちょっと読んで、今日終わりにしようかなと思います。ラジオネーム、競馬能さん。パルさん、こんにちは。プリプリでふわふわなプレミアム天下ですが、ソフトとハードがいつの間にか仲間入りしてましたね。レビューお願いします。私はさっき、プレテン使いましたが、10回くらい、ペペを突き出しながら出し、静止臭が部屋に充満しだしたので換気して、一息つきながらプレテンの洗浄方法を探していました。マジか、再販していました。マジでサンクス、天下社。いや、わかんないな。大丈夫かな？今ちょっとお便り そのまま読んでるんだけど、ちょっとわけわからない。ちょっと読みます、全部。うん。洗浄方法を探していました。マジか、再販売してました。マジ、サンクス、天下社。 これで病気を恐れながらしこることも、オークションで何倍もする額出すこともなくて済むよ。童貞で泌尿器科、しかもオナホ再利用が原因は笑えないですからね。っていうお便りいただきましたけど、なんか後半ちょっと、どうした、なんかオナにしすぎちゃったのかなっていうような、よくわかんない話になってますけども。まあ、プレミアム天下がね、なんかソフトとハードが出たっていうところで、私知りませんでしたけどもね。なんか、天下、学割0円みたいなニュースあったね。ちょっと私わかりませんけどもね、学生じゃないから注意してませんでしたけども、なんか買って、学生だよってのをやったらなんか帰って、お金返ってくるみたいな、いうようなところなのかな。なんか0円ですっていう。のがあったから、ね、学生の、まだ天が未経験者の皆さんちょっとね、調べてもらうと、もしかしたら、ただで天が手に入るかもしれないぞというところでね。まあ、さすがにプレミアム天がは難しいと思うけど、1個1000円くらいしちゃうからね。でもプリプリのふわふわだからね。だそれも、ね、今までだったらさ、結構溜め込んでね、プレミアム天がなんて使ったらさ、もうすぐ行っちゃうんだけど、ここで、ね、ムズメンもしくはフェミニーナ軟膏を使えば結構長い間オナニーできるからね、うん、行きそうになっても行かないからね、行かないっていうか止めていられるからね、自分の意識で。いや素晴らしいもんだなと思って、だから早くね、俺もねソープ行きたいんだよ。最近もソープ行きたい、ソープ行きたいなんだよ、すごくね。だからもうダメだね、本当にね。頭の中がもうそんなんばっかになっちゃってね。なんで、早い段階でソープ、ね、ちょっと行って、で、どっちかな。先におっぱいなのか、先にね、その早漏対策なのか、どっちかわかりませんけども。まあ、近いうちにちょっと行きたいなと思ってますから。ね。その辺のお話もね、なんか、スペシャルウィーク公開収録に合わせてね、できたら面白いかなと思ってるんだけどな。どうやってやるのが一番面白いのかな、わかりませんけどもね。一番は、ラジオ公開収録中にデリヘル嬢を呼ぶとかね。普通に、なんだろう、デリヘルのお金を払う。ね。で、2時間来てもらうみたいな。普通に、ね。で、デリバリーはどこにですかって、うん、ライブハウスって。で、そしたら、壇上があって、そこに、デリヘル嬢が呼ばれて、あれこれ何ですかつって。あ、すいません。ちょっとここでお話を、つってね。で、お話終わったところで、ちょっと裏に行って、人の前でやると、捕まっちゃうんで、ちょっと裏に行って、ちょっと一発抜いてもらっていいですかつってね。で、一発抜いてもらってる音声だけが会場に流れるみたいな。最悪だからね、本当にね。まあ、そんなんどうでもいいんですけどもね。まあまあ、そんなね。プレミアム天が、ね。ぜひぜひ、なんか、わかりませんけども、そういう洗浄方法とか、ね、いろいろあるみたいなんでね、調べてみるといろいろ出てくるかもしれませんね、というお話ですね。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム、アラクサラさん。パルさんこんばんは。パルさんは毎回叩かれても、なんとかダメージを回避しながら頑張ってますよね。前回のナンパするしないの話でも最終的には頑張るとおっしゃっていました。そこで考えたのですが、パルさんが彼女を作ろうといろいろと試行錯誤をしているのを聞いているのは楽しいのですが、もし本当にパルさんに彼女ができてしまったらどうなるのだろう。おそらく童貞ネットが死ぬほど面白くなくなり、そもそもラジオ番組すらやらなくなってしまうのではないかと思いました。それはすごく困ります。僕にとって童貞ネットはクソみたいな仕事に向かう電車の中での最高の癒しラジオなんです。毎週楽しみにしているんです。ということで、パルさん、彼女を作るために頑張って、最終的に彼女も嫁も作らないでください。僕が定年退職するまで一人でラジオを続けてください。一ファンからのお願いです、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいよね。彼女を作るために頑張って、最終的に彼女も嫁も作らないでくださいっていうね。これよね。もう、彼女を作るための、ね、なんか毎週毎週何かをやってるけど、結果、ね、ラジオネームはアラクサラさんが、 定年退職するまで俺は独り身っていうね、これがベスト、うん、ベストかもしんないよねラジオ的には。ただ俺がね逆ベストだからね、完全にねつまんないラジオなっちゃうだろうね。だって面白くないもんね、女のバッシングをまずしなくなるじゃん。でイコールね、女のバッシングするイコールその彼女だったり嫁に対するね、そういうフラストレーションを吐き出してるだけだから、それ言っちゃダメだよねって。でもしかしたらね、そうやって彼女嫁も聞いてるかもしんないわけだからね、逆になんか言えなくなっちゃうみたいな。そうするとねえ、あとは風俗の話もできないでしょ、キャバクラとかそういうなんか新しい女性に絡む場所の話もできないし、あとだからできるのは仕事の話とオナニーの話。わかんないもんね、オナニーすら制限されるかもしんないじゃん。私以外のねおかずで抜くなんてって言われたらさ、もう新しいオナニーの話できないじゃん。もう最近あの VR 的なさ、あのエロいのが多くなってきたじゃない、話題にもなってさ、オキュラスリフトとかさ、でプレイステーションもね出ますけども、まあ、プレステはねちょっとエロがあんまり絡まないからあれだけど、やっぱりちょっともう欲しいのよそういう VR のエロが。でもねやっぱり無理じゃん、奥さんできちゃったら。でもわかんないよ、すごいプレイがね出されるかもしんないよ。だって俺はゴーグルつけてね疑似的にセックスしてるところで、でそこで肉体は奥さんとセックスしてるっていう、そんな無限の可能性わけわかんないでしょもうね。でもそういうのもあるかもしんないしね。あとはちゃんと VR 同士でつながって疑似セックスができるようになるかもしんないじゃん。でその時に VR 上でつながって疑似セックスなんだけど、夫婦だからね一緒にいるから本当に体はセックスをしていて、さらに VR のところで疑似セックスみたいな。いやめちゃくちゃだろうっていうねところだけど、だからそういうのが分かってくれる人はいいよね。そんなやつこの世にいねえぞって思うんだけど。だからまあ結婚するとそういう話もできなくなっちゃうかもしれないねって思うと、まあどうしたらいいんだろうね。やっぱりなんかこういうラジオ配信スペース、ほんと4畳半とかで1個防音の部屋作ってもらって、で、こう書斎みたいな。で、ここはラジオ配信もできるし、オナニーもできるしと。本当に俺の部屋っていう。でもほんと4畳半でいいね。で、やれば VR つけてのオナニーもできるし、ね。いいんじゃないかな。天下もいっぱい飾っといてもいいしさ。あと、ムズメンとフェミニーナ置いといてもさ、何も言われないじゃん。そんな感じでね、まあ何らかね、あの面白くならないように、じゃあ面白くならなかったら大変だね、面白くなるようにね頑張りたいと思いますから、ぜひぜひこれからもね聞いて、で彼女できた時にね皆さんに判断してもらえればいいかなと思いますから、全然最近面白くねえなってなったらじゃあ離婚しますみたいなね、あるかもしんないから、ないですね。わかんないね。でもね、でも一生こんなんかもしれないし、ね、こっそりと隠れてやるかもしれないし、どうなのかわかりませんけどもというところで、じゃあまあ今日この辺にしましょうかね。いろいろとねお話も長くなってしまいましたから、なんだかんだやっぱりなんかあれだね、2時間ぐらいやってしまうね。なんか目安になってきた最近ね。あ、そろそろ2時間だな、切り上げようみたいなね、こうなってますけど、まあ、今日もね。最初の1時間が父の日の話で終わっちゃったからね、そんな話すこともねえだろって思うんだけど、まあ来週はもう少し、ちょっと女性に近づくような話をねそろそろしたいと。夏だからさ、そういうちょっと開放的なね季節になってきますから、まあそんな中ね、なんかストレスなのかな、いっぱい食っちゃうんだよね夏だからね、その海行ったりプール行ったりとか、で、あとクラブデビューしたりとかって、いろいろ計画立ててんのに、もうどんどん太っていっちゃって、だらしなくなって。最近だって腹筋コロコロやってないからね、2ヶ月ぐらい多分ね。ダメ、本当に。そろそろ、 考えないといけません。ダイエットと筋トレ。だからダイエットと筋トレ両方やるって結構メンタル必要だから、続かないし1ヶ月ぐらいしか。だからどっちかをやってどっちかは捨てる。でどこかのタイミングで切り替えるとかしないと、多分2つやるの結構きついからね。だから本当は一番いいのは、まあ、筋トレしまくってで、筋肉ついたら脂肪を落とすというのがいいと思うんだけど、ただ体重い時に筋トレって結構きついんだよね。で筋肉ついてない中重いじゃない。だから一回痩せちゃってから筋トレした方が続くんだけど、筋肉がつかないところもある気はするんだよね。なのでなんか考えもんだなと思うんだけど、まあ、どっちかはちょっとやってね、進めていきたいと思っておりますというところですね。でそんなんで来週なんですけども、来週は6月の26日の日曜日と。早い、やばいぞ本当に。8月だよ、イベントをどうする。しかもなんかもう最近怖くて、いや別に例えば箱がね50人入る箱だとして、50人来ようが3人来ようがあんま関係ないね。もうどっちに転んでももうどうにもなんねえからさ。ただ人が多い少ない関係なく人前で喋れねえだろっていうのがあって怖いんですね。しかもお金取るし、お金取るのにみんなに2時間なり3時間なりの苦痛を与え続けるのか、3時間この人滑り続けてるけどみたいななっちゃうと怖いなと思っているので、なんか考えないといけないなと思ってるんだけど、でもね多分やらなきゃ始まんないんだよねと思ってますから、あのやりますよ。8月できる？ちょっと伸ばす？いや8月やるしかないよね。もうね2ヶ月切っちゃってんのが良くないね。もう来週だ。来週決められればまだセーフだね。ちゃんと告知もできればね。というわけで来週ね、大きな告知ができるよう平日に動いて土日に形にしてそれをお伝えできればと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。